1% アップデートのお時間です。この番組は 1% のアップデートをテーマに、聞くと今日の自分を 1% 改善できるような、そんな知見や学びをお話ししております。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。コスチュームジュエリーブランドの経営、人生リデザイン事業の代表をしておりますひとみと申します。本日はですね、人生とお金が劇的に変わる16のミニ習慣というようなテーマでお話ししてみたいなと思います。これはですね、かつても配信したことがある内容なんですけれども、ちょっと私自身改めて自分に染み込ませるような意味も込めてですね、お話ししたいなと思います。というのも私自身ですね、今37歳で、パリの郊外に一人暮らしをして、いくつか事業をやっているわけですが、11年前ですね、26歳の時、なんと貯金が10万円を切る無職でございました。本当に人生のどん底だったんですよね。そこから今の状態っていうのは、当時の私には想像ができない状態なんですけれども、これまでじゃあ11年10年ほどですね、何をやってきたのかということをぎゅっとまとめて、これらを意識し、これらを実践してきたことがやっぱり今の私を作ってくれたと思いますし、なんなら、大きなものすごい劇的な何かをしようっていうことではなく、日々のこの小さな積み重ねっていうものが今の私を作ってくれたと思います。ぜひね、どれか一気に全部始めるっていうのは難しいと思うので、1から16まであるので、どれか一つでも、なんならね、あ、これはできてるなみたいな確認作業にも使っていただければと思います。まず1つ目、消費よりも創造をする。ということで、 SNS などをやられている方ね、この配信を聞いてくださっている方の中にも、発信者さん結構いらっしゃいます。で、ついつい SNS って見る線というか、コンテンツを自動的に消費する方が多くなってしまいがちなんですけれども、そうではなく、この人生とお金の変化をね、作りたいのであれば、消費側ではなく創造する、作る側に1日15分でもいいから回ってみましょう。自分の手で何かを発信する、作ってみる、そんな時間を持つことが、あなたの人生、自分自身の才能を世に放つ、世の中に出していく第一歩になります。2つ目、ネガティブな方から距離を置く。よく言われることですけれども、あなたの周囲5人の平均が今の自分、これね、すごく有名なので聞かれたことがある方もいらっしゃるかもしれません。一緒にいる人っていうのは、自分の思考そして行動を大きく形作ります。愚痴ばかり言う人からは距離を取って、なぜなら愚痴ばっかり聞いてると愚痴を言うような人になってしまうからです。成長を語れるような人と時間を共有しましょう。これね、面白い研究結果があるんですが、太っている方と長く一緒にいるだけで、なんと自分も太ってしまうっていうぐらい、これぐらいですね、思考や行動を非常にハックされてしまうのが周囲5人の平均です。はい、ということで3つ目、できていることファイルを作るです。これね、結構よくって、最近ご質問いただいた内容の回答にもなるんですが、自信がついつい人と比べてなくなってしまいます。そんな時どうされてますかっていうご質問をいただいたんですが、これはね、自分の過去を振り返るということをおすすめしたいです。過去に自分が乗り越えてきたこと、人から褒められてきたこと、自分でできると思ってなかったけれどもできたこと、自分でやってみたら想像以上にうまくいったこと、それらのできたことリストっていうのを作っておくんですね。これ落ち込んだ時、自信がなくなった時、見返すだけで最強のモチベーションブースターになります。私も作っています。ぜひ、おすすめしたいと思います。 4つ目、感謝を習慣にするということです。夜寝る前おすすめなんですけれども、3つのね、感謝日記というのをつけてみることをおすすめしたいなと思います。これはうつ病患者の、実際にね、うつ病のこう改善のためにも取り入れられているこの精神医療の、現場でも使われている方法なんですが、感謝を書く、この良かったことでもいいです。感謝を書くっていうのは、この幸福ホルモンを出してくれるんですね。で、この良かったこと、あるいは感謝できることを書くっていうのは、一日の終わりにその日、今日何もなかったって思う日でも、あるものに目を向けるレッスンというか訓練ができるようになるんですよね。人はどうしてもネガティビティバイアスといって、ネガティブなものに目がいってしまいます。そうではなく、意図して良かったこと、感謝できることに目を向けて、それらをリストアップすることで、自分が意外と恵まれてたんだ、まあまあいい日だったじゃんって気づけるんですよね。例えば、今日のランチが美味しかった、風に揺れる緑が綺麗だった、もうそんなことでいいんです。些細な感謝を記録します。小さな幸せに気づける感性が磨かれてゆき、このね、ネガティブな思考を、で一日を終わらせるのではなく、ポジティブな感情で一日を終わらせるのは、ピークエンドの法則っていうのもあるんですけど、やっぱね、終わり良ければ全て良しっていう言葉にもあるように、その最後がいい感じだと、この日一日がいい日だったなになるんですよね。これ無料なんですよね。無料でシンプルなんですけど、結構効果ありますので、しかも副作用ございません。ぜひやってみてください。そして5つ目、貯金と投資を自動化するです。これはね、私の資産を大きく変えてくれた、習慣です。収入が入ったら、まずは貯金と投資に自動で引き落とされる仕組みを作りましょう。残ったお金で生活をするということを行っていくだけで、驚くほど早く資産形成ができます。これね、お金に対するパラダイムシフトが起きるので、ぜひおすすめしたい習慣なんですけれども、私たちは意志力で何かをするっていうのはすっごい怠惰なので、なかなか続きません。自動化っていうのがポイントです。投資も、貯金に回すお金も自動引き落とし、自動運用というか、自動で積み立てのね、設定にしておくっていうのがミソです。気づかぬうちにすごくたまります。6番目、目標は具体的にする。このね、目標、何でもそうなんですけど、明確性は力です。明確性があればあるほど、ぼんやりとした夢は予定になり、この次なるね、アクションプランに落とせるんですよね。で、ただの夢ではなく予定になるんです。なので、曖昧な目標、例えばお金を貯めたいみたいな曖昧な目標ではなく、2026年度末までに今からこの口座に100万円を貯めるみたいな具体的な数字を明確にして記載する。どこかに書く、どこかに記しておく。具体的な数字が行動力を生んで、実行可能性を飛躍的に高めてくれます。7つ目、支出を3種類に分けましょう。1つ目、生活必需品、ごめんなさい、マウスピースつけててめちゃくちゃ喋りにくくて申し訳ないです。2つ目、楽しみ。3つ目、未来への投資。この3つのバランスを見える化して、今の楽しみにもちゃんとお金を投資しながら、未来への投資にもお金を使うっていうのを、このね、全部を貯金しよう、未来のために貯金しようって、なんかファイヤー本とかに結構書かれてるんですけど、今がないがしろになっちゃうので、ちゃんと今を楽しむためのお金っていうものも決めて、もうこの分は使い切って OK みたいな金額を決めちゃうのが結構ミソだなと思っています。8つ目、毎週1時間お金について学ぶ時間を取る。 これは本当に私を大きく変えてくれた習慣だなと思っています。投資や税金のこと、もう何でもいいんですけれども、いかんせんマネーリテラシーを高めるようなポッドキャストを聞くでもいい、YouTube を見るでもいい、本を読むんでもいい、何でもいいんです。なんですけれども、1時間ですね、たった1時間でもいいからお金について学ぶ時間を取るだけで、人生の選択肢と自由っていうものが比例して増えていきます。お金ってね、全てではないんですが、選択肢、人生に自由を与えてくれる、オプションをね、増やしてくれるものです。お金に関する学びに学びすぎてこないんですよね。これはね、本当大きな、でもパワフル、ちっちゃいね、積み重ねなんですけれど、本当パワフルだなと思っています。9つ目、他人の目を気にしすぎない。このね、他人の目、周囲の意見に振り回されそうになった時には、ぜひこの言葉を思い出してください。この人は私の人生の責任を取ってくれるっけ。もうね、これで相当いろんな、周りからの声が聞こえなく聞かなくていいっていうことに気づけると思います。周囲のね、いろんな方があなたのためを思ってとかいうね、変な枕言葉を使って言って、よかれと思って言ってくださることがありますが、その人は私の人生の責任を取ってくれるのか。ほとんどがというか、ほとんどがノーです。自分の人生は自分の意見で決めていいんです。10個目、境界線を張る。これもね、すごくパワフルです。何でもイエスってね、引き受けていると、いつか自分が潰れてしまいます。このさっきもちょっとちらっと出した内容で、明確な目標を明確にしましょうっていうことを言ったことにもつながるんですが、明確な目標を持っていることで脳が言いやすくなります。逆にこの明確な自分の指針というものがないと、自分が何に対して脳なのか分かんないんですよね。なので、明確な目標を持つ、明確な自分の軸を持つ、それ以外は脳。エッセンシャル思考という書籍がありますが、エッセンシャル思考の中では90点以上じゃなかったら全権ノーというね、かなりマッチョな思考が語られてますが、まあ、それぐらいでいいと思います。自分のための健全な境界線を引くことが、やっぱり自分自身をすり減らさない一歩目になると思っています。11個目、自分に投資をしましょう。これもね、大事ですよね。金融資産の運用ももちろん大事なんですけれども、あらゆる投資の中で最もリターンが高いのは自分への投資です。学びとか、健康への投資もそうです。内面的な心身の強さもそうです。もうこれはね、長期的に計り知れないリターンを生んでくれるものなので、私もこの自分に投資する金額っていうのが出費の中で一番の、ウェイトを占めています。はい、12番目、収入源を複数持ちましょう。収入源が1本だけだと、何かあった時に非常に不安定なんですよね。まあ、副業でも投資の、配当でも何でもいいんですけれども、収入の柱をいくつか、柱を考える時に全部同じ太さにしないといけないと思うとしんどいんですが、柱の太さはバラバラでもいいんです。本業がある方はその周りをね、支える細い柱がいっぱいあればいいのかなと思っていて、同じ太さで作ろうと思うと、そのね、収入の柱を作るって考えるとめっちゃ大変なんですけど、まずはね、収入の柱をもう一個だけ増やしてみようっていうところからぜひ始めてみてください。13番目、決断をシンプルにしましょう。まあ、これもね、結構重要だなと思っていることで、まあ、重要なことをごめんなさい、ギュッとやってるんですが、例えば、まあ、これはね、人によりますが、お洋服が興味ない方だったらお洋服をシンプルにする。で、私は食事に興味がないので食事をシンプルにする。毎日同じものを食べてるんですけれども、迷う回数っていうものを減らすことで本当に大事なこと に、エネルギー、リソース、意志力をとこせるので、自分があまり興味がなくって自分にとってはどうでもいいなって思うことに対しては決断をシンプルにしていきましょう。はい、で意志力の浪費をね防いでいきましょう。はい、14番目、意志を持って意図を持って人とつながりましょう。誰とつながり、自分を誰の、誰を自分の境界線の中に入れて入れないかっていうのが未来をどんどんどんどん決めていくんですよね。一緒にいてお互いの成長につながるか、一緒にいて心地よいか、ただただすり減るだけの関係になってないか、そんな視点を持つことで心地いい人間関係を築いていくことができます。15番目、準備が整う前に動きましょう。完璧なタイミングを待っていても完璧なタイミングって永遠に来ないんですよね。準備が 100% になるのを待つんではなく、今すぐ小さな一歩を踏み出すということが何よりも大事です。16番目、毎日 1% だけ改善する。この1日 1% ってどれぐらいかっていうと、時間にすると15分です。この小さな改善を365日積み重ねると、複利の力で元の自分からなんと37倍の成長を遂げることができます。今の自分からは想像もできない場所へ行けるのが 1% の改善の力です。ということで、今日はですね、私に人生を劇的に、そして私のお金を劇的に変えてくれた16の小さな習慣、そしてこれからも続けていこうと思っている大切な16の習慣、お話ししてみました。皆さんはいかがでしょうか？どれを試してみようと思いましたか？これならできそうと思えるものを一つ選んでいただいて、ぜひ始めてみてください。そのたった一つの行動がですね、今日と明日を分ける確かな変化になるはずです。ということで、今日はですね、 1% のアップデートというタイトルコールで、昔のね、タイトルに戻して話してみたんですが、いやこっちの方が喋りやすいですね。そして 1% のアップデートっていう、この 1% っていう要素はやっぱりすごく自分の中でいい内容だったな、いい切り口だったなということを、ライフリデザインラジオというねタイトルに、変えてみた後に気づいたんですよね。本当に求めていることというか、やっていることは、アップデートってこういろんな言い方、捉え方あると思っていて、でも私がこう伝えていきたいのって、本当の自分として、自分らしい力を最大限発揮するっていうことを皆さんに、そんなねきっかけになるような配信をお届けしていきたいんですけれども、そんな意味も込めてライフリデザインっていう名前にしたんですが、ちょっと抽象度高すぎて、なので、この 1% アップデート、 1% 本当の自分にちょっとずつ戻っていき、さらにはそれによって自分の力をちょっとずつちょっとずつ開花させていく、そんなきっかけになるような配信にしようと考えると、 1% アップデートに戻そうとね思いましたね。はい、こんな感じで私はトライアンドエラーをとにかく繰り返しまくっております。そんなね、トライアンドエラーができているのも、お聞きくださる皆さんがいらっしゃるから、皆さんにとっていい形でお届けできるのは何だろうってね、皆さんの存在がいらっしゃるから考えさせていただけています。本当にありがとうございます。ちょっとねマウスピースつけてて滑舌が悪い配信が、今後もまだまだ続くんですけれども、いつもお聞きくださいまして本当にありがとうございます。ということでね、今日の配信がちょっとでも参考になりましたら幸いです。最後にお知らせです。自分のね、こう願いや本当の自分自身を見つめ直して、今までの過去1年を振り返り、そして新しい1年を自分らしくデザインできる、そんなワークブックを作らせていただき、ありがたいことにもうすぐ1000冊を突破しそうです。で、紙の書籍の方が、 残り50冊を切っておりまして、本年度分はですね、もうこちらが完売した後、再販の予定はございません。来年度分の販売をお待ちください。なので、紙でね、絶対欲しいっていう方は、ぜひお忘れなきようにチェックお願いいたします。電子版はね、ご購入いただいたらすぐにご利用いただけるようになってますので、電子版も合わせてチェックしてみてください。はい。ということで、このスタンド FM 以外にも、最近はノートに週1本ですね、新しい記事を書き始めており、ノートの方もありがたいことにね、たくさんの方に読み始めていただけておりまして、嬉しいです。ノートではまたね、こう文章という形なので、かなりこう文章で読んだ時にこう味わっていただけるようなリズムっていうのを大事に書いているので、またちょっとスタンド FM とは違った内容が、でも本質的に自分自身をアップデートする、そして本当の自分に出会うっていうことをテーマにしているのは一貫しているので、よかったら気になる方は、文章読むのも好きだっていう方はですね、ノートの方でもお待ちしております。そしてインスタグラム、スレッズでも発信しております。ストーリー、インスタグラムのストーリーは毎日24時間何かしら、投稿されてまして、スレッズの方もですね、毎日、投稿してます。24時間で消えちゃうゴースト投稿っていうところでは、もう本当リアルな生っぽい私の、思考のメモみたいなものがいっぱい、毎日ね、更新されてますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。で、スタンド FM のメンバーシップでは、私自身の、リアルタイムの試行錯誤とか思考整理の、気づきとか、内省というものを今取り組んでいることをベースにですね、いろいろ裏側をお話ししております。こちらも気になる方はですね、お待ちしております。一緒にカフェに行って、いいドリンク、おしゃれドリンクを頼むぐらいの金額に設定しております。はい。ということで、皆さんいつもありがとうございます。週の初め1週間ですね、素敵な1週間になりますようお祈りしております。ということで、また次の配信でお会いしましょう。まるおでした。ではまた。